ついなぁ。ピッピッ、あれあれクーラー聞こえへん。
くそ、扇風機かな。くちくちくち。
扇風機も壊れてるしな、うちは、あれ、うちはどこ行ったんやろ、うちは。
寂しいな
ぁ。誰ですか。
お化けです。
あ、どうも。
そんな時には、
あ、はい。
これ、誰とくラジオ、これを聞きましょう。これを聞く、これは、これは、怪談話が聞けて、これからの季節にぴったりなんです。とても涼しくなります。
うん。
誰とくラジオ、聞いてね。
聞いてね
ラジオもっこもこパレード。
誰得ラジオ。
この番組はマサヤンとかいうやつが怪談だのオカルト話だのをダラダラ喋るだけの聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております。怖い話がお嫌いな方、マサヤンみたいなやつの声なんて聞きたくねえやという方は今すぐ聞くのをやめていただければ幸いでございます。無理をして聞くようなものではありませんので、その点よろしくお願いいたします。というわけで
さっさと始めろ。
皆様こんばんは、まさやんです。ダルトクラジオ第102回となります。今回は死ぬほどシャレにならない怖い話を集めてみないより4台お届けいたします。ではさっさと始めましょうか。
マトさん、どこで今働いてるんですか。
トラジ。
あれ、マッチョ今何時ですか。
トラジ。
あれ、バイト先どこでしたっけ。
トラジ。
うわ、今日携帯忘れた、時間分からへん。マッチョ今何時ですか。
トラジ。
あ、アルプスの少女何でしたっけ。
トラジ。
ピザピザピザピザピザピザピザピザ、はい、ここは
トラジ。
東京特許許可。
トラジ
違うわあー、あー、すごい、なかなかね、そんな それ何ですか、トラジって。
トラジ。
え、焼肉屋ですか。
トラジ。
九条の焼肉屋。
トラジ。
海原はるか。
トラジ。
あの掛布のモノマネが得意な店主のおる焼肉屋は。
トラジ。
あ、シネヌーボーの前。
トラジ。
ああ。
では参ります。死ぬほどシャレにならない怖い話を集めてみないより、祖父の周期。先日自分の作業場にしようと物置とかしている離れの整理をしていた。そんな中、大きなタンスを移動したら、タンスで隠れていた壁に戸を発見。一緒に作業していた父も戸があるのは知らなかった模様。少しワクワクしながら戸を開けると、異様な光景が広がっていた。左右の壁際には、姿見が合わせ鏡になるように設置してあり、中央に一冊のノート、その上に日本人形と食台、それ以外何もなし。父もビビっていたが、とりあえず物を外に出そうとまず鏡から手をつけた。するとまた裏の壁にビニールに入った紙を発見。ビビりつつも紙を確認すると祖父の手記だった。平成9年7月1日11時42分、〇〇、祖父の名前、シルス。お前がこの手紙を読んでいるということは、私はもうこの世にいないのだろう。この部屋のありさまを、お前は異様に思ったことであろう。これはとある、密教に関わる者より教わった、いわゆる呪いの秘術である。まず、全身が映るほどの鏡を合わせ鏡となるように、部屋の端に設置する。そして、中央に呪うべき相手の名前と、恨みを書き綴った紙を敷き、その上に人型のものを置いて、ろうそくを一本灯す。燃え尽きるまで相手への呪詛を唱え続けた後、その部屋を封印する。すると、一年以内に相手は死へと追いやられる。しかし、人を呪わば穴二つ。その一ヶ月後には、次は、己へと同じ呪いが降りかかるという。このような形でお前たちを残していくことは、本当に心苦しい。だが私はどうしてもあいつが許せなかったのだ。私の大切なものを奪ったあいつが、お前たちには、本当に悪いことをした。いくら罵ってくれても構わない。こんな私だが、お前たちの幸せを心から願っている。愛する者たちへ、〇〇。などと言ったことは、すべて嘘だ。これは、俺の生涯一大掛かりな、四月バカである。鏡も人形も何の違和感もないごく普通の品物である。ノートも新品であるので勝手に使うとよい。もちろん呪いの手法など俺が適当に考えたものであり、効果は保証しない。ホラーゲームみたいで楽しかったか？では、結果の報告を楽しみにしている。ふざけんなよ、じじい。マジでふざけんな。 つうか、生きてる間に見つかったらどうするつもりだったんだよ、じいちゃん。まあ、見事に引っかかってビビっていたけど、手紙もドキドキしながら読んだけど、じいちゃんのニヤニヤ顔が目に浮かぶ。次、終着。ゴールデンウィークに孫たちが帰省しなかったことへの寂しさからか、祖母が電話口で興味深いことを言ってた。子供というのは何かに執着を見せるものだ。その対象は水、火、石だと。男児にも多いとも言ってた。それぞれに危険があり、その子が何に執着を見せるのか知るためにも、田舎があるものはこう連れて田舎で生活する時間を持つべきだ、みたいなことを言ってた。とりあえず一番危険なのが水に執着する子。そういう子は用もなく川なんかに出かける。理由はわからない。呼ばれるという言い方をすることもある。俺は渓流釣りや魚釣りが好きでよく川に出かけたが、初めは祖父母によく注意された。一人で行くな、と。ただ、松の木やライターや塩を持参していたり、魚を焼いて食うため。よくよく話をすれば、俺の興味や魚を取ることで、どちらかというと火が好きだということがわかり、水の心配はあまりなさそうだ、と安心したという。オカルトというよりも、確率統計的で現実的な話なんだろうが、川なんかが好きな子は、やっぱり溺死してしまうことが多く、水に執着を感じさせる子は、目を離さないように、と。ところで、渓流釣りなんかやる人には、通じる感覚なのではないかと思うけど、川辺に立って釣り糸を流し、川面を見ていると、ぼーっとして意識が飛んでる時がある。そういう時って、ふと我に帰ると、足元で魚が腹を見せて背中をこすっていたり、驚くほど自分が自然に溶け込めていたりする。でも、そういう時間が危ないっちゃ危ないのかな、と思う。火に執着するというのは、一番分かりづらいんだそうだ。大抵、隠れてタバコを吸ってみるとか、そういうのとセットになってるから。本人自身も、自分が火を見たいのか、タバコを吸ってみたいのか、自覚を持ちにくい。自分が火を好きなのだと気づくのは、大抵一人の時で、無意味な火遊びをするものだという。俺が完全にこのタイプで、小学生の頃、やたらにライターが欲しかった時期がある。ターボライターとか、オイルマッチとか、小遣い貯めては、いろいろ買っていた。ライターが好きだと思っていたんだけど、火に見せられていたんだな、と振り返って思う。これも現実的な話なんだけど、そういう子は家へ燃やしちゃったりすると。でも、そいつ自身が火の元なので、案外身の危険にさらされたりはしないんだそうだ。一番先に逃げられるから。厄介なのは嘘つきになること。自分が原因の火事を起こし、逃げる時間があるものだから、言い訳を考えたりする。俺は幸い火事を起こしたことはないけど。石に執着する子。俺は全くその気がないからわからないんだが、外へ遊びに出て、石拾って帰ってくる子。俺の友達にもいたが、 何が面白いのかよくわからなかった。これが一番オカルトな感じがするんだけど、祖母の言い方を借りれば、人や縁に関わる不幸を招くんだそうだ。しかも、それがいつどういった不幸を招くのか全くわからないから手に負えないと。適当なことを言って注意すれば拾ってこなくなるだろうが、問題なのは石の中には一発大当たりなものがあることらしい。つまり、その石に興味持ってた時点で作用してしまうものがあるということ。そういう子は何か起きる前にお祓いだとか見てもらうとかしてもらえと。特に体験も物語もないけど、なんとなく身に覚えのある話だったので書いてみました。結構当てはまる人多いんじゃないかな。次、疲れる。これは一年半くらい前の話で、当時俺は高校を卒業、就職までの2ヶ月弱を引きこもって生活していたんだ。で、たまに妹なんかを近くのコンビニに使いに出して、飲み物とかお菓子なんか補充してたんだ。それでまあたまたま家に俺しかいない時があって、無性に喉が渇いたから、コンビニに行って何か買おうと思い家を出たんだ。その帰り道、10メートル先くらいに近所のおばさんが犬を連れて散歩していたのが見えたんだけど、なんか犬がこう地面に浸っちゃって動かないみたいでおばさん困ってたわけだ。当然俺にどうかしましたか?みたいに声をかける解消なんてあるはずもなく、隣を素通りしようとしたんだ。んで、通り抜けるとき、ふとおばさんの方を見てみたら、おばさんが犬に向かって、かがんで何かしている後ろに、女の人が当たってたんだ。娘さんかなと思ったけど、そのおばさんよく知ってる人で、娘さんは都会の方に嫁に行ってるはずなんだ。まあ、俺の知らない人がいてもおかしくなんてないか。と、普通にそのまま素通りして少ししたら、変な音がしたんだ。どんな音かは言えないんだけど、これは後で。んで、帰宅。うちは二世帯住宅で、一階が祖父、祖母。二階が俺や親兄弟。なんで、俺の部屋に行くには、当然祖父なんかがいつもいる今の隣を通らないといけないんだが、その今を通った時に祖父に、どこ行ってた?と聞かれたから、コンビニって答えたら、途中どっか寄ったか?と、やけに食い下がってくる。どこにも寄ってないけど、帰りに A さん、さっきのおばさんが、犬の散歩をしていたよ。と答えたら、そうか。とだけ、拍子抜けして部屋に行こうとしたら、さっきの女の人のことを思い出して、そういえば、A さんって娘さん、もう B、地名、にはいないんだよね、と聞くと、そうだな、と祖父。いや、なんか A さんの後ろに女の人が立っててさ、誰かなーとね、と俺が言うと、祖父が珍しく真剣な口調で、どんな人だった?と聞いてきた。それで、俺はその人の特徴、これも言えない。を言ったら祖父が、仏壇の部屋に行って、俺が行くまで出るな、と言う。俺は、当然、嫌だよめんどくさい。と言うと祖父は、いいから黙って行け。すると、俺が行くまで何も話すな。誰ともだ。と、結構な剣幕で言ってきたもんだから、俺は、おう、と、了解するしかなかった。んで、仏壇の部屋に入って、襖を閉めて、祖父を待っていたわけだ。すると、 5分もしないうちに祖父が入ってきて、もう喋ってもいいぞ、と言う。何なんだよ、と聞くと祖父は、お前は〇〇、これも言えない、に疲れた。今、し、近くのお寺の住職みたいな人に確認を取ってるが間違いない。お前が見た女が〇〇だ。と言った。当然俺はポカーン状態で、は?としか言えなかった。祖父の話だと、何でもその〇〇ってやつは、ここ固有のものじゃなくて、全国各地に同じようなものがいるみたいなんだ。で、その〇〇の情報は他人には言っちゃダメだと。言うと、それを聞いたやつのところにも出てしまうと。そういうものらしいんだ。で、まあ、その日は一日中その仏壇の部屋にいて、詳しいことを聞かされないまま、飯も食えない、トイレにも行けないで辛かった。そして翌日、祖父が例の C さんと一緒に来て何かし始めた。森塩っていうのかな。部屋の四隅に、さらしを置いたり、なんかよくわかんないお経を唱えたり、お札貼ったり、怖かった。んで、その C さんは、今日も一日この部屋にいてもらわないといけないんだ。ごめんね。と言った。俺はよくわからずに、はい。と答えた。次に C さんは、とりあえず私がいるうちにご飯食べて、あとトイレにも行っておいてね。と言った。ご飯を一緒に食べるくらいは何でもなかったけど、トイレで台を済ますときもドア開けっぱなしで C さんが見てるのは恥ずかしかった。んで、一通りすることを終えて部屋に戻ると、テーブルなんかの家具は全部外に出してあって、あるのは真っ白な布団と枕、それにまあ当然だけど仏壇。俺は、どうすれば?と聞くと C さんは、明日また私が来るまで何も喋らないように。口を開けてもいいけど、声は出しちゃダメだ。多分何もないと思うけど、万一何か怖いと思うことがあったら、これを強く握っていなさい。と、木片みたいなものを渡された。この状況が八尺様と似ているもんだから、俺は思わず C さんに、八尺様なんですか?と聞いたら C さんは、そんなものは聞いたことないけど、同じようなものは全国にあると思うよ。と、関係ないみたい。それで C さんは、それじゃあ私と丸、祖父は行くけど、さっき言ったことは絶対守ってね。約束だ。と、念を押してきたから、大丈夫です。と答えた。C さんは笑うと、祖父を先に部屋から出し、廊下に出てから俺の部屋に向かって、何かお経みたいなものを唱えてから、襖を閉めた。それからは、髪の毛いじったり、木片いじったりして暇を潰してた。気がつくと日が落ちてて、そのまま寝た。その夜は何も変なことはなかった。朝、変な音で目が覚めた。何か、襖の外から音がする。人の声みたいなそれは、どんどん近づいてきた。俺はというと、怖くて怖くて、布団に潜って、木片を握ってた。しばらくすると、襖が開いたみたいな音がした。これはマジでやばいと思い、生きた心地がしなかった。襖が開いてからも、声みたいな音は聞こえていた。俺が震えていると、布団が剥ぎ取られて、目の前には、半泣きの父と祖父、それに C さんがいた。 C さんは、もう喋っても大丈夫。よく頑張ったね。と言ってくれた。父は、俺に抱きついてきて、何やら言っている。涙声で聞き取れなかった。祖父は、部屋を見回して、何やらうなずいていた。俺は、今の音は？と聞くと、三人とも首をかしげていたが、C さんが、どんな音だった？と聞いたので、なるべく詳しく教えたら、じゃあもう大丈夫だね。本当に良かった。と言った。その後は特に何もなく、部屋の片付けをしただけだった。後から、父と祖父に聞いた話だけど、以前父も、マラマンに疲れたことがあったらしく、その時も、俺の時みたいに部屋に隔離されたらしいんだけど、夜中に目が覚めて、いろいろ怖いことがあったらしい。で、よく無事だったな、的な意味で泣いていたらしい。さらに言うと、父と祖父は、俺が隔離されていた日は、一日中俺のために祈っていたらしい。〇〇について詳しいことは教えてもらえなかったし、知ってることも言えないけど、俺が体験したのはこんな感じ。長文乱文失礼。次、儀式。つい先日、田舎に帰った時に聞いた話が衝撃的だったので、書かせていただきます。うちの田舎は、お墓参りの後に、お墓から提灯に火をつけて、本家に徒歩で帰るっていう風習のようなものがあります。それだけだったらありがちなんですが、いろいろと制約がありまして、1. 提灯の火を消してはいけない。消えた場合は、すぐにお墓に戻って火をつけ直す。2. 走ってはいけない。3. 提灯を持つのは、その場にいる最年少者。ただし、赤ん坊のように自分で持てない場合は、その次の年齢のもの。4. 絶対にお社を見てはならない。この4番目のお社というのは、本家からお墓までの間、ほとんど田んぼしかない道の道中に、不自然に小さい林のような場所がポツンとありまして、その中には石造りの小さいお社があります。そのお社の方向を見てはいけないというものです。子供の時は私も提灯を持つ役をしたことがありましたが、その時も祖父や祖母に約束を守るように、と言明されました。その時に聞かされたのが、提灯の火にご先祖様が乗り移って、うちの仏壇に入るから途中で消してはいけないよ、という内容で子供ながらに、なんか変なの、と思ってその役をやっていました。そして、その提灯持ちの最中、お社の付近に差し掛かると、母親が私の目を隠してきたのを覚えています。当時の私は母親の奥崎だと思い、無邪気にキャッキャッとはしゃいでいました。そして、お社を通り過ぎるまではその状態が続き、母親が手を離すと、そのまましばらく歩き、家に到着。仏壇のろうそくに火を移して終了という風習でした。当時は何とも思っていなかったこの風習なのですが、今年何年かぶりに田舎に帰り、祖母にその風習について聞く機会があったので聞いてみました。そういや、Y ちゃん、私にはちゃんと話してなかったね。と、あの提灯持ちのルールの真意を聞いて、正直驚きました。1. 提灯の火を消してはいけない。 消えた場合はすぐにお墓に戻って火をつけ直す。これは昔聞いた通り、ご先祖様を家に連れて帰るための寄り代のようなもの。火が消えると連れて行けない。2、走ってはいけない。走ると、あれに見つかりやすくなるため。3、提灯を持つのは、その場にいる最年少者。あれは、弱いものを狙うので、ご先祖様の守護が確実に届く位置。要は、提灯の持ち手が一番近い。4、絶対にお社を見てはならない。直接あれを見てしまうと、ご先祖様の守護も効かない。祖母は説明しているときに、あれという言葉を多用したが、私は意味がわからない。あれって何？と聞くと、あれはほら、お社の中にいるあれだよ。話を聞くと、あれというのは、田んぼの真ん中にある林のお社の中にいるもので、足の長い猿のような外見をしており、大昔からそこにいる存在で、普段は静かにしているらしいが、お盆の季節になると害をなすものになるらしい。名前もあるらしいが、それを口にするのは禁忌らしく、知らない方がいい、と教えてくれませんでした。この存在は、子供には教えないらしい。興味が出ると、見えてしまうからだそうだ。今思えば、あの日、母親が私の目を隠したのも、そういう都合があったからなんだなぁ、と今になって感謝したものです。祖母は続けて、この風習、というより、儀式の失敗した場合のことを教えてくれました。過去には、途中で火が消えたまま本家に帰ったり、あれを見てしまったり、と失敗があった時があったらしいのですが、その時は、次のお盆までに必ず一族の誰かが不可解な事故や事件で亡くなっているそうです。私はそこで、急に話がうさんくさくなったな、必ずって、と思っていると、去年亡くなった F は、あれにやられたんだよ。そこで私は、ものすごく鳥肌が立ちました。去年の年末、私のいとこにあたる F 君が、熊の事故で亡くなった。子供の頃、よく遊んだので、とても悲しかった。母親から聞いた話だと、直線の見晴らしのいい道路で、急にハンドルを切って、横の川に転落し、亡くなったそうだ。なぜハンドルを切ったのか、原因は未だに不明らしい。私が何年かぶりに田舎に帰ってきたのも、F 君にお線香をあげなきゃ、と思ってのことであった。じゃあ、去年の夏失敗したの？あの提灯のやつ、と聞くと、去年はゆうちゃん、親戚の子供が、提灯餅をやったんだけどね。どうやら、あれを見ちゃったみたいでな。ものすごく怯えておったんよ。その後、大慌てでお祓いをしてもらったりしたらしいが、ダメだったらしい。昔、何とも思わずに参加していたものに、重大な意味があると知ったとき、私はとても恐怖を覚えました。私が田舎に帰ったときは、その儀式はすでに終わっており、お墓参りだけしてきました。今年のその儀式はきちんと成功したのか、一年間不安で仕方ありません。来年も参加して、きちんと守りたいと思います。
ノイズウィルダー
聞きどころ
ノイズフィルター
聞きどころ。
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 ノイズフィルター
。ノイズフィルター
。ノイズフィルター。
イエーイ。
いかがでしたでしょうか。さて、ダルトクラジオを配信しておりますシーサーブログのページにメールフォームを用意しております。ご意見、ご感想、その他ございましたら、そちらからお願いいたします。ということで、今回もメールがございません。というわけで、今回この辺で終わりにしておきます。さようなら。